お祈り、お祈りいたします。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。4月も新しい年度が始まり、もう2週間目に突入いたしました。神様、私たちに新しい年度をありがとうございます。また私たち一人一人をこのキリストの体のある礼拝、教会に招いてくださって、そして礼拝が捧げられる恵みを感謝いたします。神様、どうぞ集われた一人一人を、またオンラインを通して参加されている一人一人を祝福してください。八清水兄弟のお母様が亡くなったということを聞きました。神様、どのような状態でしょうか分かりませんけども、どうぞ清水兄弟、また残されたご家族にあなたの豊かな平安と、そして一人一人にも恵みを与えください。今日から受難週が始まりました。神様、あなたがいよいよ私たちのために十字架に着こうとこのエルサレムに入られたことを感謝いたします。神様、あなたの十字架なくして私たち父なる神様と顔と顔と合わせることはできません。神様、どうぞこの受難週が始まる今日から、私たちあなたと共にこの十字架の歩みができますように、一人一人を導いてください。イースターの際にはどうぞ一人一人があなたのこの復活を喜ぶことができますように、あなたの御言葉をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。特にこの会場はいいんですけども、オンラインを通して参加されている方はですね、いつもこの、画面の左上にパワーポイントの画面が出るんですけども、ちょっと今日は不具合で、その画面が出ないので、今日はおそらくこっちのプロジェクターの画面がオンラインの方は出てると思います。ちょっと原因がわからないので、なんとか来週までには直したいなと思います。今日はですね、ちょっとこのプロジェクターの画面がメインで映っていると思いますので、ちょっと今日はご了承ください。今日は、新年度入って、ありましたけども、ほのかはですね、先週の火曜日に、入学式がありまして、で、水曜日、水木金とも普通に登校をしています。今はですね、行きは私と一緒に校門まで行って、帰りは地区ごとにいろいろ分かれるんですけども、私たちほのかの地区は、学校を大通りに向かって歩いて、歩道橋があるんですけども、あれを渡った先で受け渡しみたいな感じで、帰りをだからそこに向かって、そこに迎えに行って、で、一緒に帰ってくるんですけども、まだ始まったばっかりで給食もないので、8時にとりあえず着くようにして、いってらっしゃいって言って、もう11時半には帰ってくるっていう、そういう、もう帰ってくるか、あれさっき私送ってきたんだけどなって思いながら迎えに行ってるんですけども、明日から給食が始まって、帰りは1時過ぎるんですけども、お祝い会では少し話したんですけども、3月31日、最後の保育園に行く日ですね、突然ですね、朝ごはん食べながらね、朝ごはん食べながら、ニューの方にですね、ボソッって言うんですけども、ニューちゃん、これからね保育園でたくさん友達作るのよ、私友達いないから、なんてちょっとねドキッとするようなことがいいんですけど、別にミューの新しいところに行くじゃなくて、そのまま同じクラスだった子が上に一緒に上がるっていう感じなので、特に新年度なんで新しい子が来たみたいなんですけども、基本はそんなに周りは知らない子じゃないので別に大丈夫なんですけど、なんでちょっとそういうことをつぶやいたので、私もミツ君もちょっとびっくりしちゃって、いえ大丈夫、この子も大瀬からこっちに来た時は保育園全く知らない子たちなのにたくさん友達できたから、小学校も大丈夫だって励まして、で、行って、入学式の日はそんなに 周りのことを話すことができない日だったんですけども、次の日からどうかなと思ったんですけども、ちょうどこの子が、1年2組で、66人あ、違います。全部で66人で、ほのかのクラスが33か32人ぐらいだったな感じなんですけど、そのほのかのクラスに、アイジ君の弟の聖吾君も、一緒だったので、それはちょっと安心して、さらに、ほのかっていう、このあほのかっていう子がまた別にいるっていうことが分かりまして、で、ちょうど住まいも中村先生のお宅の近くみたいで、割と、行きも一緒になることもあるし、帰りも完全に一緒なので、その子と仲良く手をつなぎながら帰ってきてっていうことで、新しい友達もちゃんとできているので、そこはちょっと安心したなっていう感じです。皆様のお祈りのおかげで、新しい生活が始まりました。ありがとうございます。ではメッセージに入ります。今日から受難週ということで、主法に一緒に、書いておきました福音書の受難週記事、一覧ですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネのこの受難イエス様が十字架に突っかかれるためにエルサレムに入場するというシーンからいろいろあるんですけども、この4つの福音書に、こういった並行記事があるんだよ、あるんですよということですね。なので、普段ね、ぜひとも、普段聖書通読している人は、それとは別に、またこの聖書箇所をですね、一緒に読んでいくと、読んでいただけるといいかなと思います。日曜日ね、今日だったら、マタイは21章の1節から10節、マルコは11章の1節から11節という感じで、日月火水木金土、土はないですね。なので金曜までは読んでいただきたいなと思います。で、本来では来週が本当のイースターの日なんですけども、八王子教会はちょっと、他のイベントの兼ね合いがあって、再来週ですねがイースター礼拝となっておりますので、それまでぜひともね、1回とか2回とか3回とか読んでいただければ感謝かなと思います。で、今日の箇所なんですけども、マルコの福音書の1章の1節から8節になります。今週からしばらくの間でですね、皆さんと一緒に福音書の御言葉を聞いていこうと思います。最近ではですね、割と私のメッセージではパウロが書いた手紙ですね、ガラテアとかエペソというところから、メッセージを取り継がせていただきました。それは、イエス様を信じるこの信仰の中心的な教義というのを学んでいるんですね。で、そこから実生活でその受け取った御言葉をどのように実践していこうかという話で話をしていたんですけれども、本当に聖書からこの教えられたことをですね、実生活で実践するっていうのは本当にとても大切なことだと思います。例えば、あなたの隣人を愛しなさいとか、互いに許し合いなさいということが聖書から語られるわけですけども、そういったことを私たちが聖書から教えられ、それを実践することによって、それによって神様の栄光を表すことができるんですね。私たちを通してその栄光を表すことができるんですね。御言葉の実践ということです。で、それとともに私たちには与えられた使命というのがあります。それはこのマルコの福音書の16章の15節に書かれています。全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいということです。福音を述べ伝え、伝道が私たちに与えられている使命なんですね。で、その前提となる最も肝心なことっていうのは、それはイエス・キリストを信じるっていうところがスタートになります。信仰っていう漢字は信じて仰ぐっていうふうに書きます。 私たちが信じて仰ぐこのイエス様の生涯が直接的に語られているのがこの福音書になります。で、この福音書を聞くことによって私たち、福音書の御言葉をもう一度皆さんで開く聞くことによって、このマタイ・マルコの福音書の16章の15節、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を伝えなさい。この使命が私たちは、全うできるんじゃないでしょうか。私たち伝道するわけですけども、何を伝道するのか。それはイエス様、イエスキリストの十字架の許しと、永遠の命ですね。なので私たち自身がイエス様を本当に知らなければ、その伝道はしっかりとできないんです。曖昧なままではそこに伝道はできないということなんですね。伝道っていうのは何も昔だけでなく、いつのどの時代でも、またどの教会でも常に必要なことですね。大切な使命ではないでしょうか。じゃあなぜマルコの福音書からスタートなのかというと、このマルコの福音書、キリストの福音というのがしっかりと書かれているからなんですね。別に他の福音書がしっかりと書かれてないということじゃないんですけども、例えばこのマルコの福音書の1章1節、神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉から始まります。始めということに書かれている、始めという言葉に注目していただきたいんですけども、この一章一節のギリシャ語の原文を見るとですね、この始めっていう言葉が一番先に来ています。一番頭に来ているんですね。日本語と文法が違うのでそうなるんですけども、このギリシャ語のギリシャ語の順番で日本語に直訳すると、始め福音のイエス・キリストの神の子のっていう順番になるんですね、ギリシャ語だと。つまりこの福音書では始めっていう言葉がもう一番最初の冒頭から始まるんですね。ヨハネの福音書の冒頭にも始めっていうことがありますね。始めに言葉があったと書かれています。で、そのヨハネの福音書の始めとこのマルコの福音書の始めっていうのは全く同じ言葉です。で、さらにこの始めっていうキーワードを考えると、旧約聖書、創世記の冒頭に、初めに神は天と地を創造された。これも、同じなんですけども、初めっていう言葉は聖書で本当に大切な意味深い言葉なんですね。で、聖書だけじゃなくて、私たちも日々の生活の中で初めっていう言葉を意識しないでしょうか。例えば元旦には初日の出というのがあります。あるいは何か新しいことを始めるときに、何事も始めが肝心と言わないでしょうか。あるいはこの始めるときのこの新鮮な気持ち、あるいはこの謙虚な気持ち、そういったものを忘れないように、初心忘れるべからずということがあると思います。あるいは、今言っても4月になると入学式とか入園式といった新年度の始めになるんですね。私たちはその物事の始めっていうのをとても大切にするものだと思います。で、時にはその始めに私たちは立ち返る必要もあるんですね。全ての物事には始めがあります。このことはイエス・キリストの福音であっても同じです、ね、イエス・キリストの福音、この喜びの知らせにも始めがあるんです、ね、そのことをマルコは書いています。福音というのは、この世とかけ離れている、あるいは私たちのこの日々の生活から、全く切り離されたものではないんですね。今私たちのいる場所、今私たちの生きている時代でもこの福音っていうのが語り継がれているんです。で、まさにこの福音の始まりがマルコが書き出しているんです。 マルコはこの神の子イエス・キリストの福音の始めを語ろうとしています。なので私たちがまずこの福音書に立ち返るとき、イエス様のことをもう一度知ろうとするときに、このマルコの福音書からスタートするのが最も多いのかなということで、私は導かれてメッセージを取り付かせていただこうとなっております。でさらにこのマルコの福音書なんですけども、4つの福音書の一番初めに位置しているんですね。新約聖書の4つの福音書だと、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという順番になっています。でこの聖書がこの順番で作られたときは、まあ、書かれた年代が一番古いのがマタイと考えられて、その次にマルコ、ルカ、ヨハネっていう順番で、書かれたんだなということを、考えたようなんですけども、でもこのいろんな聖書の文献的な研究が進むにつれて、実はマルコが先に作られた、書かれた、一番最初に書かれたものなんだなということが分かった。でマタイとルカは実はこのマルコの福音書を土台として、マルコの福音書ともう一つ、資料があるんですけども、それをもとにしてどうもマタイとルカは書かれたということが分かってきたんですね。ヨハネの福音書というのはさらにその3つよりももっと後なので、まあ、一番最後はヨハネが加わっているんですけども、福音書が一番先に書かれているのは実はマルコなんだよということですね。まさにキリストの福音の始めがマルコにあるということです。でマルコが強調するのは、これから語っていくこの始め、まあ、ビギニングといいますけども、何の始めか、それは福音の始め、福音がここから始まったんだよ。で神の子イエス・キリストの福音が始まる。マルコはそのことを私たちに伝えたかったんですね。でそもそも福音って何だろうかということなんですけども、元のギリシャ語では良いっていう意味のエーレという意味ですね。あとは知らせっていう意味のギリシャ語で言うとアンゲリオンという言葉が使われている。そのエーレとアンゲリオンが組み合わさってエヴァンゲリオン、良い知らせというのがそこから伝わるんですね。英語で言うとグッドニュースというのが福音です。で私たちが福音と聞いたときに、これはもうキリスト教の教会聖書に書かれていることだなということを思うと思います。実際辞書を調べても、キリストによる人間の救いの道、またはキリストの教えということが出てくる。でもこれが書かれたのはローマの時代には、エヴァンゲリオン、福音という言葉は、まあ、割と世間一般、キリスト教とは全く違うところでも使われていたというのがあります。例えば福音という言葉は、ローマ皇帝の跡継ぎが誕生したとき、あるいは皇帝が新しく即位したときに、この福音という言葉が使われていたんですね。あるいは戦いに出向いた兵士たちが勝った時、その勝利の報告のことも福音という言葉が使われていました。祖国を離れて戦いに出ていった、戦争に出ていった軍隊が敵国に勝ったか負けたかっていうのは、とてもそこに住んでいる人たちには重要な知らせなんですね。なぜならば勝てばいいんですけども、負ければ自分たちの命が取られてしまう、あるいは奴隷にされてしまう、あるいは自分たちの持ち物も略奪してされてしまう、本当に自分の生き死にに関わることなんです。だからこそ人々はこの戦いに勝利する、勝利した報告、福音を心待ちにしていたということですね。なのでこの福音っていう言葉は、まあ単なる良い知らせ ていう意味だけで捉えられるんですよ。例えば、大谷翔平選手ですね、がホームランを打ったとき、MVP を取ったとき、それは嬉しいニュースだと思います。あのメジャーリーグ、本当に野球の本当に最高峰のメジャーリーグで、日本人選手が偉業を成し遂げている姿っていうのは、本当に同じ日本人ならば、本当に誇りに思う、ニュースだと思います。でも大谷選手がホームランを打ったことが自分自身の生活とか命に関わってくるかっていうと、そうじゃないと思います。直接影響を与えられないんです。ですが、この福音っていうのは、福音と呼ばれる良い知らせっていうのは、それを聞いた人が自分の人生が良いものである、戦争の終わりとか命が救われるとか平和の宣言っていう意味の福音っていう言葉なんですね。この良い知らせを受けた人たちっていうのは、生きるか死ぬか死ぬか分からないところから自分は生きていくことができるんだということの知らせなので、心からの喜びを持って平安のうちに新しい日を歩み出すことができる、それは良い知らせ、それが福音なんです。で、このマルコはですね、ローマ帝国、ローマ皇帝が生きている時、ローマ帝国が支配する時代に生きているマルコは、福音という言葉を使って、神の子イエス・キリストの福音の始めという書き出しています。それはローマ皇帝が即位した、あるいは王子の誕生っていう単なる良い知らせではなく、イエス・キリストという方が現れたこと、本当の平和を実現される王が誕生した、それが本当の良い知らせ、あるいはこのイエス・キリストこそが自分の命の救いに関わる勝利の知らせなんだよということで、福音の始めといってマルコは書き出したんです。それはこの当時の人たちだけではなく、私たちにとっても同じことです。2000年前に起きたこのイエス・キリストという人の、伝記、あるいは単なる情報ではないんです。この神の子イエス・キリストという方こそ、私たちの生涯、生きるか死ぬかの本当にそういったところに立つことができる喜びの知らせ、その福音の知らせをくださるんです。私たちの人生、命に関わってくる福音の始まりが、このマルコの福音書なんです。さらにこのマルコはですね、旧約の御言葉を引用しているんですけども、イザヤの書とかですね、イザヤ書を使っています。で、イザヤ書には何が書かれているかというと、イスラエルが南ユダ王国と北イスラエルに分裂してしまったこと、さらに北イスラエルはアッシリアに滅ぼされてしまったこと、またその後ですね、南ユダ王国っていうのはバビロニア帝国に戦争で敗れてしまって、この南王国も失ってしまった。で、バビロンという場所に、捕らえられている、バビロン捕囚ですね。そういったことが書かれているのがイザヤ書です。で、この国を失ったイスラエルの民に向かって誓う日に、父なる神様がやってこられて、やがてメシアが誕生するというのがイザヤ書の40章から書かれているんですけども、このマルコが引用したところというのは、その40章の箇所が書かれているんですね。で、その一つとして、イザヤ書40章の9節、10節ですけども、シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ、エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げ、声を上げよ、恐れよ、ユダヤの町たちに言え、見よ、あなた方の神よ、だからですね。で、この死をに良い知らせを伝えようというのが、まさにこのギリシャ語でいうと福音ということなんです。 エヴァンゲリオンという単語は、使われているんですね。でさらに40章の10節、身を神である主は力になって来られ、その身上で述べ、すべ収める。身をその報いは主と共にあり、その報酬は主の御前にある。ですね。これが、まあ、神が王となって支配してください。そしてイスラエルの民に平和が告げられる、勝利をもたらせる福音、用意します。ですね。でこのイスラエルの民は良い知らせ、福音が訪れる日を本当に心待ちにしていました。捕らえられた捕囚の地で本当に今か今かと待っていたんですね。苦しみの中、嘆きの中、慰めの、苦しみの中、嘆きの中でもう何年も何十年もこの御言葉の実現を待っていたんですね。でそのイスラエルの民が待ち続けた良い知らせ、福音が今ここに語られるんですね。神の子イエスというその福音の始め、マルコはそれを語りなかったんですね。人々が待ち望んだ王の死の主、神の子の到来がそこにあるんだよ。だからこそ福音の始めとマルコは伝えているんですね。で今日のマルコの福音書の2節3節にはイザヤ書の40章の3節と、まあ、他の旧約の聖書も引用しているんですけども、それが書かれているんですね。後半ですね、マルコの福音書の1章の2節の後半から、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす、彼はあなたの道を整える、カランガで叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通りの道をまっすぐにせよというところですね。まあ、ここは旧約聖書の引用なんですけども、その救い主が来られる前にその道備えをする者が使わされるよという、まあ、表現です。その、まあ、道備えとして使わされる人が洗礼者ヨハネという人ですね。その旧約聖書で死の道を整える方が来た、それが4節、バプテスマのヨハネが現れるということですね。そしてこのヨハネ、洗礼者ヨハネ自身も自分の後に来る方こそ救い主なんだよってことを人々に言うわけですね。この5節を見るとですね、ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってくるわけです。ある地域の一部の人たち、ちょっとした人たちじゃないです。もうユダヤ地域の全エルサレムの住民は皆です。八王子市民だけではなく日本各地、日本人口全員何人ですか、1億何千万人ですか。それが本当にこのヨハネのもとに来るものですね。で、まあ、それだけ人々はこの方が重要だということが分かり、その方のもとに来る。その方がでも言うわけですね、自分の後に来る方こそ本当の救い主なんだよということなわけですね。で、それはまさにヨハネ自身も言ってますし、旧約の預言の成就なんですね。それはもう本当に神様のご計画がそこにある。ですが、この自分たちが待ち望んでいた良い知らせを待っていたはずのイスラエルの民、つまりユダヤ人たちは、イエス様が救い主であるということを、まあ、受け入れなかったんです。 イスラエルの民はこの油注がれた救い主という意味のキリスト、自分たちは自分たちの国が滅ぼされて捕らえられた苦しみから救ってくださるメシア、その方が必ず来ると待ち望んでいた。にもかかわらず彼はイエス様を救い主として受け入れなかったんですね。確かに自分たちユダヤ人たちが思い描いてた王というのは力強く本当に高貴なお方である、自分たちのこの混乱した生活から救ってくださる王を期待していた。でも実際イエス様という方はそういうところに誕生しなかったんですね。イエス様の生涯を見るとそうだと思います。もう誕生からそうなんですね。このマルコの福音書にはイエス様の誕生というのは書かれていないんですけども、ルカの福音書を見ると、聖霊によって身重になった母マリアはベツレムで泊まる宿さえなく、家畜小屋で出産し、会話を家に寝かされたというですね。もうそれだけ 見ても自分たちが思い描く王様の子供ではなかったんです。地や身分が高いところではなく最も低いところに生まれた方、確かにこの父ヨセフっていうのはダビデの家系だったんですけども、貧しい大工の家庭でした。なので人々は余計受け入れなかったんですね。さらにイエス様という方は本当に最後は地上に王国を、築くどころか、最後の最後には弟子たちにも裏切られてしまう、見捨てられてしまう、そういった方なんです。なのでそのような人物が自分たちが待ち望んでいた救い主というのは全く受け入れられない存在だったんです。ですがこの方こそユダヤ人たちがあるいは私たちが待ち望む神の子なんですね。だからこそマルコは一節神の子ということを私たちに言うんですね。あるいはこのマルコの福音書の今日の箇所の後ですね、9節から11節を見るとイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受ける場面があると思います。でイエス様が洗礼を受けると天が裂けて霊が鳩のように下った、そして神様のあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと声が聞こえるんですね。まさにこれこそが本当にこの方が神の子であるという証拠なんです。そしてイエス様は一章の15節、時は満ち、神の国が近づいた、悔い改めという福音を信じなさいということを言います。神の国というのは神様のご支配という意味です。その、世界のすべて治める神様のご支配がイエス様によって来られた、近づいてきたんだからこそあなたたちは神に立ち返り福音を信じなさいということなんですね。そしてその後、もう今日から始まったこの受難週の最後にはイエス様は十字架につけられて死なれ、そして3日後には復活する、まさに神の子イエス・キリストなんです、ね、でその神のご支配が始まるんですけども、しかしその支配が始まる前に人々は何に支配されていたのか、それは罪と死をに罪と死にまた、人々は支配されていたんですね。ですがそこにイエス様の十字架によって示される 私たちの罪の許しがあるんですね。イエス様は全ての人の罪を背負って身代わりとして十字架に死んでください。私たちの罪から解放してください。私たち人間はこの世界を作ってくださった神様を本当の神様と信じない、また自分自身の力を当てにしてしてしまっている。それが罪なんです。そのままでは永遠の死を迎えることしかなかった私たちに罪の許しを与えています。神様はもう一度私たちと正しい関係を築こうとしてくださった。そのためにイエス様を十字架にかけられたんですね。私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかってくださり、そして死から復活してくださった。そのことを信じることによって私たちの罪が許されるんだよ。生きるか死ぬかわからない、いやもう死しかない、その状態から私たちが永遠の命を得ることができる、その福音があるんだよ。皆さんの前にはその福音がもうあるんだよってことを私たちに言うわけなんです。この良い知らせ、福音が確かに神の子イエス・キリストによって始まった。このマルコの福音書の一章一節にはその思いが書かれているわけなんですね。そしてその福音っていうのが2000年経った今の聖書を通して私たちに語られているわけなんです。私たちはこの福音を聞いた、その知らせを信じるか信じないか、受け入れるか受け入れないか、そのことだけが問われているわけなんですね。イエス様は今日最後のエルサレムの入場、受難週というところに入りました。福音の完成をしに十字架につけられるためにエルサレムに入ったんです。私たちの目の前にはもう許しの福音があるんです。永遠の命が得られる福音がここにあるんです。神の子イエス・キリストの福音の始め、永遠の命が得る、そして神の国に入ることができる、その良い知らせがもう私たちの前にはあるんです。そしてこの世界にはその福音が開かれています。それは2000年前の大昔にあったただ単なる出来事ではないんです。復活して今も生きている方が今日私たち共にいてください。そして復活して今も生きてください。私たちの周りを見ますとどうでしょうか。そこには世の荒野が広がっているんじゃないでしょうか。あるいは周りだけではなく、もしかしたら自分の中にも荒野があるかもしれない。そこには何もない不毛の地なんです。ですがその何もない不毛の地、荒れ果てた地にこのイエス・キリストの福音、喜びの知らせが告げ知られているんですね。神の子イエス・キリストの福音の始まりはもう始まっています。私たちはこの福音を携えて全世界に出ていき、全ての作られたものに福音を述べ伝え、 その使命が与えられていることを私たちは忘れてはなりません。もう一度私たちはこの福音を自分の中にしっかりと根付かせて、どうぞ一人一人すべて使われたものに福音を伝えていきましょう。お願いいたします。神の子イエス・キリストの福音の始め、天来聖神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちに福音、良い知らせをありがとうございます。イエス様が私たちの罪のために、このままでは本当に永遠の死しかない、その私たちのために、イエス様は自ら犠牲として十字架につけてくださったことを、使ってくださったことを感謝いたします。あなたがこの十字架で流された尊い血潮によって、私たち罪許され、神様と顔と顔とを忘れることができたことを本当に感謝いたします。私たち本当に価値のないものがありましたが、ですが神様、私たちのためにたった一人の御子であるイエス様を十字架の犠牲としてくださったことを感謝いたします。それにさらに、その死で終わることなく3日目に復活してくださいました。まさにこれが福音の始め、イエス・キリストの福音の始めであります。神様、どうぞ私たち一人一人がもう一度この福音に立ち返る、自分たちがもう一度この福音を握り、さらに作られたものに福音を述べ伝えることができますように、その使命が全うできるように、どうぞ私たち一人一人をこれからも導いてください。しっかりとその場で伝道ができるように、あなたのことが伝えられるように、御言葉だけではなく自分の救いの証、そういったところからもあなたのことが証しできるように、どうぞ私たち一人一人を力づけてください。尊いイエス様の名前をお願いいたします。それぞれの皆さん、今日お待ちください。